古代の福岡を歩くシーズン10。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン10。この番組は餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。
餃子の山八です。国内産の豚肉と野菜を使った山八の餃子は店舗のほかインターネットでもお求めいただけます。餃子の山八で検索してください。お待ちしております。
こんばんは、坂田修大です。太宰府政庁の背後に見える山、塩路山は太宰府市、大野城市、海町にまたがる山ですが、ここには古代の山城、大野城があったところです。高さ410メートルのなだらかな山ですが、ここにはいろんな歴史の跡があります。その歴史を訪ねて歩いています。今回は2回目になります。ご案内を、古都太宰府保存協会の学芸員、田中健一さんにお願いしています。一緒に歩くのはこの番組の津川ディレクターです。その山の登山口の一つ、太宰府政庁の近くの坂本地区から歩いています。
この坂本地区もいろいろな実は文化遺産というか、はい、いろいろなものが残ってまして、はい、そもそもこの坂本地区、坂本八幡宮があるので坂本地区なんですけども、地名も実はその塩路山に由来するそうでして。
あ、そうですか。
はい、
あ
で、辿っていきますと江戸時代に貝原駅県が筑前の国属不動記を記してますけども、貝原駅県はこの坂本地区がですね、その塩路山のふもと、塩路山に登る坂のところにあるので坂本というと。
あ、実はなるほど、
この坂本地区はその塩路山に登るための入り口に当たるのでっていうようなことも書いてますので、はい、まさにこの坂本地区自体が本当に塩路山と密接に関連している地区だということになります。
今小技の標識があったんですが、小技前って書いてましたね。
おそらく多分人事坂本八幡宮などの前に当たるので前なのかなと。これはちょっとゆかりがわからないのであるんですが、本当にこの地区、この先にも何個かあるんですけども、以前歴史の散歩道もご案内しました
。本当にユニークな名前がね、
そうですね、
並んでますから、
本当にその土地の歴史とかを伝えてくれるものがですね、
そうですね、名前見ただけで大体ここは何があったのか、
どんな場所だったのかっていうのがですね、
わかりますもんね。はい、
坂本八幡を過ぎまして、で貝の木を見ながら進んできました、はい、今度はムクの木ですね。
あ、これがムクの木、大きいな。
歴史の山の地沿いにもありますけど、市内で2番目の高さのムクの木ということで、太宰府市の天然記念物にもなっているムクの木なんですけども、本当にちょうど地区のですね、このあったお宅の鬼門を守るように植えられたとも言われてまして、まさにこの太宰府の坂本地区の歴史を見守ってきたムクの木、巨大な木が、これは高いですね、もう樹高は多分おそらく15メーターそのくらいはあるかな、
ありますよね、
はい、こういった自然もあふれてますので、ぜひ、そういったものを見ながら、ぜひこう坂本地区の中へと、
はい、そうですね、幹周りは3メーターぐらいありますね。
太宰府ですと天満宮さんのクスの木などがですね、皆さん印象に深いかなと思うんですけども、市内でいろいろやっぱり樹木さまざまありまして、こちらは、ムクの木で、ちなみにこちら坂本地区のは2番目なんですけども、一番大きいムクの木は筑前国分寺跡の北側にあるムクの木が太宰府市内で一番大きいムクの木になっています 。ぜひ国分寺周辺に行かれた際、そちらも、国分寺跡からきれいに立っているのが見えると思いますので、
はい、
さあ菅原さんとこう坂本地区を歩いてきて、まだ坂本八幡宮から何百メートルも来てないんですけども地域の方が坂本八幡宮とともに大切にしているちょっとお堂がありますので、ちょっとおかってんさんと呼ばれるお堂が、
おかってんさん、
はい、
お勝天さん、
はい、岸母神を、ま、あのお守りするお堂なんですけど、地元の方はお勝天さんと、はい、呼んでいらっしゃる。ちょっと寄り道、
はいはいはい、
ちょうど道の左手の方に階段がありまして、上がってきますとお堂がありまして、はい、そちらに、まあ、岸母神様がお祭りされているわけなんですけども、
ここに
で、まあ、ちょうど見ていただくと、ちょうどあの境内にはですね、さまざまな地元の石仏なども祀られておりまして、
はい、
で、明治の頃から昭和の途中までですね、行われて今、平成の頃までですね、行われていた筑紫四国の札所巡りとか、そういったところの札所にもなってたそうで、はい、春とか 秋のお彼岸にはですね、たくさんの方がお参りされていたそうなんです。
この一番あの本殿に近いところに飾ってある、これは龍神ですか。
そうですね、右側龍神で、左側が、はい、不動明王さんです、ね、
不動明王が、
はい、
龍神の像もこれすごいですね、彫り方。
そうですね、彫り方が本当にこう躍動的にですね、彫ってありまして、
龍がとぐろを巻いてるという感じがしますけど、
躍動感の、はい、触れるようになっております、でこういったふうにですね、たくさん祀ってあるわけなんですけれども、はい、こちらのですね、で反対側見ていただきますと、実はあの供養塔と言われて、はい、たくさんの石仏が集められているんですけれども、実はこれがちょっとまた塩路山に関連するものでして、はい、でまあ、古代からずっと塩路が建てられて以降、まあ、信仰の山としてずっとさまざまな信仰があったんですけれども、はい、実はあの今の時代、近現代に入ってもですね、実は塩路山、標高はそんなに高くないんですけど、実は水量が豊富でして、いろんなところにあの滝があるんですね。
あ、そうですか、
はい、でそのそれぞれのこう沢の滝でですね、まあ、お滝場ということで、近代に入ってからですね、いわゆる、明治大正昭和のかけて、そういう場所が実はあの修行の場ということで、お滝場ということで、たくさんの方がまあ修行されるような場にもなっていたそうなんですね。
そうですか。
で実はこの坂本地区を遡っていきますと、その半戸の滝っていうですね、はい、滝がありまして、まあ、そこも、修行の場になっていたそうなんですけども、まあ、昭和 その大水害がありまして、でそこに祀ってあった仏様ですね、石仏たちがもう大雨の土砂崩れで、この坂本地区まで流されてしまったそうなんですね。でもそういったあの流されてしまった石仏を、まあ、地域の方が一体一体丁寧にこう掘り上げまして、はい、で今お勝天さんの境内に集めてですね、はい、で、まあ、供養塔ということで、その周りにたくさん大切に祀ってあるというところになっている形です。
お勝天さんっていうのは何か意味があるんですか。
そうですね、これ私も地元の方から名前もお勝天さんお勝天さんということで、はい、で岸母神の、ヒンドゥー語ですかね、がカリティアなどと言いますので、そういったその元々の神様の名前も引っ掛けてあるのかなというふうに、あの地元の方から教わったんですけれども、まあ、ちょっと特徴的なお名前ですけれども、ね、はい、地元の方は、まあ、岸母神様、はい、またお勝天ということで、お勝天様ということで、はい、あの大切になさってます。そうです。そうです。
はい、大体岸本人って安産の神様
ね、なってますね。
そういうふうに言われてますよね。
なのでそういった面でもやっぱ坂本地区の皆さんの大切な信仰の場ということで、
はい、
で、あの境内には万葉歌碑も あったりしますので、
ありますね、
ぜひ塩邪魔に向かってちょっとお立ち寄りいただいて、ぜひ、はい、あの手を合わせていただければなと思います。
はい、供養塔にも1,2,3,4 体の仏像が彫ってある供養塔がありますね。その前に小さなお地蔵さんですか、それもありますし、たくさんありますね、よく見たら。
そうですね、もともとその、はい、滝の方にかなり祀ってあってですね、それが本当にあの地域のこう川とか池に、はい、あの流されてしまったのを一体一体引き上げてですね、でこちらの方にあのお祭りしているということだったので、そのお滝場の信仰もすごかったんだなとですね、それだけこれだけの石仏がやっぱり
そうです、ね、
はい、祀ってあったということはですね、
はい、まあ、そういうところです。
それではまた本筋に戻りましょう。
はいはい、ここにその岸本神が祀られてわけというのがあるんですか。
もともとですね、はい、実は今道沿いにお勝天様のお堂がありますけども、はい、地元の方にお聞きすると、実はもっと実は塩路山かって北西のですね、山中にもともと祀ってあったそうなんですね。
そうですか。
ところが、まあ、ちょっと山にあって、地域の方もお参りするのが大変だし、まあ、お堂なんかもいたんだそうなので、まあ、ある時こちらの地区のですね、うん、まあ、そばの方に移されたということでして、はい、このどうしてそもそもじゃ岸母神が ここで祀られるようになったかとか、その由来なんか詳しいことは分からないそうなんですけども、もともと古くから地域で、はい、大切にお祭りされてたっていう、
あ、なるほどね、
はい、話は聞いてます。
まあ、安産の神様でしたらね、
はい、やっぱり地域にとってあのなくてはならない神様だと、はい、思います、
はい。そういう岸本神が祀ってあるという場所でした。
でこの岡天山を出ましてもう目の前にあのまた、はい、小技があって花屋敷とい う
非常に、はい、いい名前じゃないですか。ということは花がたくさん植えてあったと、
こうそういう形で、おそらく何かこう花とかですね、植物にまつわるようなものだったかなと思うんですけども、まあ詳しい由来もこれまた、これ自体にはわからないんですけども、まあ、こうなんか王子のこう、はい、華やかさをですね、伝えてくれるような小朝日が、はい、道沿いに立っております。
いいですね、これは歩く人の、ね、心を和ませてくれますね。
本当にあの坂本地区は昔ながら の、はい、あの地域なんで、本当にあの雰囲気がですね、はい、落ち着いたこう昔の太宰府の町並みをですね、感じさせてくれる風景です
。はい、ああ、清らかな水が、
そうですね、こう
道路の下に流れてる、
ちょうどこう暗渠になってですね、まさにこうなかなかですね、塩山というと水が豊富というイメージがないんですけれども、はい、実は先ほどお話したように各方面にお焚き場なんかが作ってあります。本当に実は水量は私たちが思っている以上に結構城内には豊富な水量がですね、あるようなんですね。
あ、そうなんですか。本当にあの道路の下、真下です、真下
そうですね、ちょ
っとこの水を聞いてください。こんな、清らかな水が流れています。
坂本地区には町の中を清らかな水が流れ、その音を聞いているだけで癒されます。
さて徐々にですね、道の傾斜も気持ち厳しく、はい、なってまいりまして、ちょうど坂本地区の町並みが最後のあたりでも途切れるぐらいですけども、はい、でちょうどここ左手の方に分岐する道がございまして、
ありますね、
でこれが九州自然歩道になっておりまして、はい、で実はまっすぐ行きますと塩山でございますが、はい、ここから左の方に曲がっていただくと実は、筑前国分寺であるとか、あるいはあの文化ふれあい館、はい、ちょっと今日は水木跡の方に行きまして、太宰府の北西側の史跡の方に向けれますの で、
そうですか、
はい、ぜひ、まあ、こちらからですね、行っていただければなと思うところ
です、
ね、
抜け道があるんですね、このところね、
はい、いや足元にはちょうど看板の下にはですね、昔から、はい、ありました、実は追分石もありまして、
追分石ですかこれ、
もう風化して見えないんですが実は右側は塩寺山と、はい、左はその国分地区に行きますという、実はもう50センチもないぐらいの石で す、
ですけど、ね、
実はそういう追分石もあるということで、
追分石ですかこれ、
はい、この分岐をします看板の元には、
あ、そうですか、昔は貴重な石だったんですよね、
はい、もう昔の人々はですね、どちらに行くかということで、それを参考しながらに進んでいたようなんですけども、
だいぶ坂道を登ってきました。セイタカアワダチソウがたくさん咲いてますね。
じゃあですね、こう坂本集落の道を歩いてきますと、はい、実は津川さん左手をちょっとご覧いただくとですね、実はもうこう塔とですね、石仏が祀ってあるんですけども、
ね、
はい、ほど
ありますね、
ちょうど道から田んぼ挟んで向かい側なんですけども、はい、あちらが実はあの古代の塩寺山太宰府に関わる人物のお墓なので、ちょっと寄り道してもよろしいでしょうか、はい、もう寄り道してばっかりだなって多分突っ込まれてると
思
う、
いえいえいえ、はい、
なので向かって、はい、塩寺山に向かってちょっと道を左手にあぜ道ですね、はい、ちょっと入っていただいて、
はいはい、あぜ道を、小さなあぜ道に入ってきました、その先に、玉垣に囲まれた石塔かな、石の塔が2つありますね、
はい、 ということで、ちょうどですね、はい、道の向こう側、ちょうど田んぼを挟んで向かい側に見えてたところにやってまいりました。はい、で、あの塔の石塔の方にはですね、大きくですね、元正法院の墓と書いてありまして、はい、実は古代に活躍しました元正法院という、まあ、僧侶の方のお墓が実はこの坂本地区に残っているわけなんですね。で、あの立派な看板もですね設置してあるんですけども、はい、そもそも元正法院がどういう方かといいますと、まあ、766年にこの太宰府地元でお生まれになりました。はい、ただ、若くしてですね17歳の時に失明をされてしまいまして、でただ、ずっとですね僧侶として修行に取り組んでおられましたので、はい、まあ琵琶などを弾きまして、まあ安寧を祈ります、妄想になられまして、ずっと、塩邪魔などまた都などに上がって活躍をされたそうなんですね。
そうですか。
はい、で時のですね、天台宗の有名な最澄がいらっしゃいますけれども、はい、でこの最澄がですね、まあ、比叡山に建物をこう草庵をですね、はい、建てようとしたところ、実はこう毒蛇に邪魔をされて、まあ、建てられない状況があったというふうに伝えられてまして、まあ、その状況下で元正法院が、まあ、琵琶を鳴らして祈りますと、まあ、立ちどころにそういった毒蛇たちが退散して、まあ、無事に、工事が進んだと。
ああそうです、
はい、ということで最澄は、まあ、それをねぎらいまして、まあ、元正法院にですね成就院という、まあ、号を与えたそうなんですね。でこのように、まあ、あの都でも認められて、まあ、大変活躍した元正法院なんですけども、はい、まあ、あの亡くなりまして、で、はい、そのお墓がどこかなということがずっとあの皆さん関係される方が探しておられたそうなんですね。はい、でまた、そのお墓がなかなか分からなかったそうでして、はい、で、かつてですね、まあ江戸時代に、まあ、大祭を、亡くなってから1000年の法要をしようと、ただお墓が分からないので、実はこれから津川さんと行きますと塩山山頂に実は同じ元正法院の墓が建てられているんですけども、はい、で実は2つあるわけなんですね。で実はその塩山の山頂にその千年記に合わしまして、実は江戸時代にそれを建てまして、でその後改めて実はですねここ坂本地区でお墓がこちらで分かったということ で、はい、で現在は山の上にはその記念した供養塔がそのまま残されて、そしてこちらの坂本地区には元正法院の、まあ、見つかったお墓ということで、今も関係されます皆さんがですね大切にお祭りをされているところでございます。はい、なのでこう何気なく通っているあの街並みの中に、実はこう古代の活躍した人物、塩邪魔に特にゆかりのある方の場所があるということなので、はい、ちょっと寄り道してご紹介をさせていただきました。
この元正法隆妄想琵琶っていうのは福岡県の無形文化財になってるんですね。
そうですね、この元正法院が伝えてこられまして、はい、で最澄から成就院というですね号をもらいまして、はい、で今その名前のお寺が今の、福岡市の南区の高宮の方にですね成就院さんがございますけども、
で、
まあはい、でそちらの方がいわゆる、元正法院の琵琶、ですね元正法院流ですかね、はい、そういったものを、ずっと大切に伝えておられまして、でこちらの御所も坂本地区の方、そしてこちらの成就院の皆様が大切にお祭りをされているそうなんです。
はい、一度そういう琵琶をね聞きたいですね。
ぜひ何か法要の際に。
そうですね、
はい、
ということで元正法院の墓ということでした。
はい、そしてさらに登山口目指して歩いていきました。
いやでも結構の本当登ってきてますね。
登ってきましたね。
でいよいよ道が折れ曲がって、
これが、
はい、車止めがあります。
右に折れ曲がって、はい、車止めがあって、
でここからいよいよ登山道にいよいよ本格的に、はい、入っていくところでございます。はい、さあ坂本地区をですね抜けてきまして、ちょうど道がですね行き当たって突き当たったところに車止めがあります。ここからが、はい、いわゆる登山道に入っていくところになっております。
はいはい、
でおよそですねこの坂本のふもとからここ ここから九州自然歩道を登っていきますと、この登り切った先には大野城のですね、石垣の一つである大石垣があるんですけど、
だいたいその下ですか今、
はい、なのでだいたいここから登って1キロちょっとで、はい、大石垣に到着するということなので、はい、これから登っていってでこう大野城に、はい、上の方に上がりまして、そこからこうぐるっとほぼ一周しながら、はい、大野城跡などのいろんな魅力をお伝えしていこうと思っております、はいはい。さあ、ここから津川さんと登山道を登っていくわけなんですけども、はい、この九州自然歩道は当然今の、最近の道筋でして、実はかつてですね、古い例えば江戸時代とか古代まで遡るかはあれなんですけど、はい、実は昔の登山道ってね、実はこれより一本西が沢の方をちょっと行ってたそうなんですね。
そうなんですか。
で地元とかですね、記録を見ますとそしたら車道と、いわゆる自動車の車に道とかで車道と呼んでたそうなんですね。いや古い道でなんで車道なのかなって言いますと、実は明治時代に福岡県の地理をまとめた地理全史などという、はい、地理全史っていう地史があるんですけども、はい、そういったことでは古くから実はここに太宰府政庁があった頃からこの坂本地区を越えてその今車道と呼ばれる道は上の塩寺に行く重要な道であったと。で、肝心たちとかですね、僧侶たちなどが、はい、いわゆる車に乗って、今の車じゃないですか、当時の
偉いさんが
牛車とか、あれだと思うんですが、そういった車に乗って行き来をしていたので、車道というと。
そうです、
はい、なので、なんか今の名前のような気がしますが、実はその古代、そういう人々が往来してたっていう名残が、実は今も古い道になってまして、で当然ながら今もこの立派なですね、登山道ができてますので、はい、もうその一本西側の道というのはもう通る方がいらっしゃらなくて荒れ果ててしまってるんですけども、実はそういう名前のついた道があって、昔はそちらがメインの道路 で、ちょっと牛車とかが通れるような道じゃ私はないんですけども、でももしかすると当時の人、お越しかもしれませんね。なんかそういうのでやはり、先ほど雑のお話もしましたけど、役人の偉い方であったり、あるいは僧侶の雑であったりが行き来するときに使っていた、そんなのがなんかそういう道の名前なんかにも伝えられているということでございます。
ここから山道の先の方を見ますと、半分薄暗くなってますよね。やっぱり光が入らないというそんな感じがしますが、林の道がここから続いてるんですけども、そこを贅沢にも車に乗って通るというそういう方がいたという、はい、車道という。
そうですね、現代の私と津賀さんは歩いて行きますけども、古代はそういう方たちはそういうふうに言っていたというのが伝えられているところでございます。はい、
令和ゆかりの坂本八幡宮にお参りし、いよいよ塩寺山の登山口に立ちました。ご案内を古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしました。一緒に歩いたのはこの番組の津川ディレクターでした。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
塩寺にあります大野城跡なんですが、はい、実は百名城カードになってるんですよ。
お城カードですか。
そうなんです。
江戸時代のお城ばかりじゃないという
イメージ。そうでしたでしょう。いやいやすごいんです。この秋デビューしました。海町と大野城市と太宰府市それぞれにデザインを違って出してるんですよ。でその中でも海町では百間石垣のビジュアルをこの百名城カードにして出してます。その理由について海役場のシティプロモーション課文化財町の魅力 PR 係係長の松尾直也さんがこんな話をしてくれました。
海町がその大野城との 80% 以上海町の町内にありまして、でこの大野城最大の石垣の百間石垣も海町内にあるんですね。なのでシンボル的なものなので海町のデザインとしてこれを採用したということですね。
おー、
そうなんですよ。海町の歴史民俗資料館というところがあるんですが、ここで販売してるんです、売り上げどうですかって、売れ行きかどうですかって、けどなかなかいいんですよっておっしゃってて、もうかなり、3市町の中では今トップかなっていう感じでおっしゃってたんですよね。
コレクターとしてやっぱ欲しくなるでしょうね。
3市全部欲しいですよね、確かに百名城カードが意外でしたって言ったら、その日本書紀に記された文献上日本最古の古代山城なんですから当然ですよという答えが返ってきたんですよね。でこの海町の歴史民俗資料館にもこの四王子に関するこう展示コーナーがあるんですけどね、その中で、これがちょっと珍しいかなっていう一品を聞きました。
一番珍しいのはこれですね。これ文字が書かれた末記なんです。土器に文字が書かれてある。でこれも何て書いてあるかというと、太刀ですね、館、館っていう文字が書いてあって、
見えますね、
見えますね、はい、書いてあるんです。
時代的にはいつ頃のって見られる
んですか。この当時の記録から言うと8世紀代の末期とともに発見されたっていうふうにされてるので、そのくらいの時代かなと思うんですけど、
すごい滑らかですよね。
そうですね。で面白いのがこの館っていう太刀ですね、この意味合いですけど、大野城跡の建物っていうのがほとんどがこうお米、稲を貯める米蔵ですねっていうふうに言われてるんですけど、この館っていう太刀っていうものはこう役所とかそういった意味合いを持つっていうふうに言われてるんですね。だから大野城跡の建物跡いっぱいありますけど、稲を貯める蔵だけではなくて、こういったお役所的な、ちょっと何て言いましょうか、役所的な建物があったんじゃないかっていうふうに言われている、それをちょっと証拠根拠となるような資料ですね。ただ大野城跡正直まだ 10% も発掘されてない状態なんですね。なので実際その城の中がどういった構造かっていうのはまだ未解明な部分が多い。
楽しみでもあるわけなんですよ。でこの城跡の後、ここにはその四天王寺四王院というお寺が作られたんですが、その時にあったであろうという瓦、文字がね、四に漢数字のように王様の王って書いてる瓦が、置いてあったりして、ほうほうっていう話も聞けたんですよね。でこうやって、城跡があってでお寺ができて、その後江戸時代にはですね、今度33体石仏っていうその仏様があって、それを回っていく信仰の山にもなって、大正の終わり頃からは今度はその観光の山に姿を変えたという、その流れがあるんだと。そういうことについてさらにこんな話を松尾さんがしてくれました。
戦いの、守りとしての城から祈りの山になって、観光のとしての山の時代もあると。その祈りの信仰というのが今も1月3日にこの塩寺山の毘沙門堂というところでですね、毘沙門参りというお祭りがあってるんですね。そういったことでこう今でも信仰の山として生き続けている山、とても歴史的にこう重層性がある、厚みがある山というふうに思ってます。
ちょうど1月3日、
もうすぐですね。
もうすぐなので、お賽銭を借りてきて、借りた金額の倍額、翌年の1月3日にお返しするんですって。そうすると金運が上り続けるそうなんで、10円、100円、1000円、その辺は自由なんですよとおっしゃってました。ぜひそういった意味でも四王子楽しんでみるのおすすめです。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。